古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像の堂崎です。毎年大人気のいちご祭りのシーズンがやってきます。3月15日から4月30日まで道の駅宗像がいちごでいっぱいになります。いちごスイーツも盛りだくさん。私もいちごが大好きです。ぜひお越しください。
こんばんは、坂田修大です。今週は塩路山にある古代の山城大野城跡を歩きます。尾根に沿って反時計回りに歩き、百間石垣からようやく一番高いところ、高さ410メートルの扇山山頂に登ってきました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんです。頂上近くには毘沙門堂というお堂がありました。
でこの毘沙門堂様なんですけども、はい、まあ、あの海町の方、そして地域の方が大切にお祭りしているお堂ですけども、はい、まあ、冒頭でも津川さんがお尋ねしてましたが、お正月にですね、独特の行事をされていらっしゃるということで、
そうですね、
はい、で毎年1月3日に行われているのが毘沙門天参りということでですね、
毘沙門天参り、
はい、塩路毘沙門天参りということで、たくさんの方がですね、はい、まあ、1月3日あの参拝に来られるんですけども、はい、なぜ多くの方が来られるかといいますと、実はあのこちらのその1月3日のお参りには独特 の言い伝えがございまして、
はい、
であの1月3日にお参りいただくとですね、早朝から午前中にかけてあの地元の方がお接待してくださるんですが、はい、お堂にですね、そのお賽銭が広げて あるわけですね、
はいはい、
でそのお賽銭をですね、まあ、借りて帰りまして、で次の年に、まあ、例えば10円お借りしたら、うん、で次の年にお参りしたときに倍にしてですね、20円をあのお賽銭として納めると、まあ、その、お参りした1年間はあのお金に不自由しないっていうような言い伝えがありまして、まあ、毎年多くの方がですね、まあ、あのお借りして、まあ、倍の金額を納めして、それで1年間、まあ、あの毘沙門天のご加護のもとで、はい、大変あの通がなく暮らそうということで、はい、そういうことであの毎年1月3日にはですね、大変多くの方がお参りするという、はい、お参りになってます。
まあ、1月3日って一番寒い時ですよね。
そうです、時によって雪も降りますね、
ここまで上がってくるのは大変ですね。
いやそう、いやでもやはりですね、そのご利益を得るためにはやはりあの楽はできないで、やはり苦労してお参りしてこの の、あのご利益かなというところでですね、
そうでしょうね、
はい、
我々もこの険しい道をここまで上がってきましたけどもね、はい、そういうのが欲しいですね、ご利益が、
はい、でまあ、まさにですね、まあ、たくさんの方にあの訪れて、こちらですね、その1月3日の毘沙門天参りは、はい、あの海町の無形民族文化財という、まあ、海町の文化財にも指定されてまして、で塩路地区の方をはじめ皆さんがですね、はい、地元の方々が大切に受け継がれている行事ですので、まあ、もしよければですね、まあ、新年ちょっと登山してみようかなという方は、はい、1月3日の早朝から午前中にかけてぜひ、あの訪れていただいて参拝していただければなと思うところですね。
やっぱりあの険しい山道ですけどねそこを登ってこそ初めてご利益があるという、はい、そういう感じがいたしますね。
そうですね、やっぱりその登るための苦労っていうのもやはりですね、それもやっぱり自分に返ってくるものではないかなと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。
ここで田中さん、この毘沙門地区に大事な話が残っているということで、こんな話を紹介してくれました。
見てきました毘沙門堂、まあ、毘沙門地区ですね、はい、まあ、扇山の一番高いところ、塩路山の一番高いところなんですけども、はい、ここは実はもう一つちょっと注目するものがございまして、それが実は塩路山というのはですね、古代の経塚、経筒がたくさんこう出てきているところなんですね。
そうなんですか。
はい、で、まあ、これあの簡単に概要をお話ししますと、まあ、平安時代の終わり頃に、まあ、末法の世が到来するということで、まあ、仏の教えがだんだん伝わりづらくなって、まあ、はい、世の中が乱れて、まあ、暗黒時代が来るというふうに当時の人は末法の世が来るというふうにイメージをされていたわけなんですね、はい、 で、まあ、その後、まあ、釈迦が亡くなられた後に、まあ弥勒菩薩が現れて人々を救ってくださるという、うん考え方だったんですけども、はい、まあ、その弥勒菩薩が現れた時のために、まあ、経典をですね地中に埋めて伝えようと、うん、未来に残そうと、はいはい、まあ、そういうことで、経典を書き写して地中に埋めるというのがあの経塚経筒なわけなんですね、はい、で、まあ、あのこれ一番最初にやったのは1007年に藤原道長さんが一番最初にやられたということでですね、はい、最初に、はい、経典をきちっとですね経筒、まあ、筒に入れて埋めたそうなんでして、まあ、大体あの塩島各所で実はその経塚が見つかってまして、で大体こう穴を掘りましてそこに石を敷き詰めて、でまあ、経典を入れた筒を乗せて、はい、で炭とかですね土を敷き詰めて、はい、最後石で蓋をして、まあ、土で盛るという、まあ、そういう塚を作るんですけども、はいはい、まあ、実際ですねこの塩島にはかなり数多くの経塚が確認されてまして、山全体からだとですね20を超えるその筒ですね、陶器だったり金属だったりする、
そ, んん、
はい、そういう経筒が出てるんですが、でその中の一番大きいのが実は毘沙門堂のあたりからですね出てきてるわけなんですね。で今あの御殿場地区とか平潭地をご紹介しましたが、実はあの毘沙門堂の周りからは昭和2年の調査でですね経塚が8個で経筒が11個出たっていうのが、はい、記録が出て、当時のですね新聞で大々的に報道されたっていう記録が残ってまして、まあまさにその、まあ、山城が築かれた古代から塩寺というお寺が作られて、まあ、信仰の山に変わっていったで、まあ、平安時代の終わりにはそういう、まあ、いわゆる、まあ仏の世を再来を願って経典を埋めるという、まあ、そういう山でもあって、まあ、かなりの、数が作られて、あの旧北部九州ではなかなかない、密度のあるそういった山でもあるということでございます。
そうですか、すごいですね。
あの何もないところが実はそれだけ出てきて
何もないところじゃないですね。いや
だから当時はそうあの 大ニュースだったみたいですね、
そしてこの辺りに塩寺山の名前の由来になった塩寺というお寺があったのではないかということでした。
この最高峰の、まあ、大木山、今毘沙門堂があります、はい、この辺りにその、いわゆる塩寺山の三名の由来だった塩寺が作られたんじゃないかなということ で、で実際にですねこの辺りではまあそういう瓦なんかも出土してまして、やっぱりこう建物があったんじゃないかと、でその中でもですね、まあ、お寺にまつわるような建物があったんじゃないかなと言われるのが、実はその毘沙門堂の東側にですね実はあの小さな平坦地が続いてまして、こちら御殿場地区あるいはまあ御殿場礎石群と呼ばれるんですけど、
は
い、こちらの方にそういったお寺に関するいわゆる、774年の塩寺に関するような建物があったんじゃないかと言われてますので、ほうほう、まあ、ちょっと毘沙門堂さが少し東の方に移りまして、そちらの方をご紹介していきたいと、
はい、わかりました、じゃあ毘沙門堂の裏手の方、東の方になりますけれども、その方に、御殿場礎石群というのがありまして、そこへちょっと行ってみようと思います。名前からして何かありそうな感じがしますね。
そうですね、もうなんかもうそもそもの名前として由来がありそうですけれども、
そうですね、はい、ああこんな平たいところですか、
はい、じゃあちょっとこの辺りでせっかくなので、はいはい、ということで本当にもう毘沙門堂さんからですねもう50メートルぐらいでしたがすぐので
、ね、
はい、で東側に行っていただくとこう何段かこう平坦地がですね続いているのが見えている、ね、でこちらがその御殿場礎石群、まあ、あの建物が確認されていた、まあ、御殿場地区と呼ばれるような平坦地になっているわけなんですね。でこちらはですねあの1983年にその九州歴史館さんが調査なんかされまして、でやはりあのこの地域のですね御殿場地区発掘調査されましたら、その平安時代からですね鎌倉時代にかけての、はい、まあ、いわゆる土器であったり陶器であったり瓦というのが出土されたそうなんですね。で、まあ、この山中にですね、まあ、用もなく瓦とかが出てくることはないので、やっぱり建物を建てたからこそですね、
瓦が出てくるというのがね、
はい、ということでやっぱりあの古代におきますとあの寺院はやっぱり瓦葺きなどでですね、はい、建てたりもしますので、まあ今までご紹介してきた塩寺がじゃあどこにあったのか、はい、まあ、その最有力候補としてやっぱりこの平坦地もありまして、そういったいわゆる平安の終わりから鎌倉にかけての遺物も出てくるということで、はい、この辺りじゃないかなと、はい、最有力で目されているところがこの御殿場地区になっております。
はい、まあ、今目の前にそういう地区があるんですが、だいたいその、目で、見た感じではですね、横長の遺跡でして、横がそうですね100メーターちょっとありますね。そして、縦が50メーターぐらいですか、長方形の広場みたいな ところになっておりまして、そこはもう大きな木ですねに覆われて、樹冠に火の光が差しているのが見えますね。はい、
はい、まあ、こういった山頂にまあ平坦地が作られて、やっぱり何かしら理由がですね、今現在はこのように平坦地が広がっていますけども、まあ古代によってやっぱそういった建物があったんじゃないかなと考えられておりますね。
考えられますね。
でまたですね、ここの周辺では珍しいものが出ておりまして、まあ陶器や土器っていうのはまあ一般的なものでございますが、実はですね、あの小さなですね、大体ですね 3.4 センチほどの水晶が見つかっているんですね。
水晶、
水晶、透明なんですね。でこれ何なのかというとですね、まあ、九州歴史商館さん専門の先生が研究されたですね、実はですね、昔のその巻物、軸をこうくるくると巻きます、巻物のその巻くための木の軸がございますが、その軸を飾ってた水晶じゃないかと、ということで、
ね、
普通の巻物の軸はそういう装飾者なので、多分おそらくそういう経典とかそういう寺院で使う特別なその大切なものの軸を飾ってた水晶じゃないかということで、やはりですね、この登ってきて大変険しいですが、こんな山頂に用もなく水晶が置いてあるわけはないですよね。やっぱり何かとても役割を果たしていたと思うので、まあそういう経典などに使われたんじゃないかなという、そういうのを軸を飾る水晶なんかも出ているということなので、まああのそういったことからもしても、まあこの辺りにもしかするとあったのかもしれないということで、まあこれもやはり今後の調査を楽しみにお待ちいただきたいなと思います。
御殿場遺跡でした。
そして県民の森センターの方へ石段を降りていきました。
ということで、扇山の山頂ですね、まあ、武者盆道ガル地区からかなり険しい山道を下ってまいりました。
下りもまた険しかったですね。
ですね、あの石段がですね設けてありますけど、結構やっぱりあの角度がある道でございましたけども、まあ、
石段がやっぱりきついですね。
結構かなりですね負担がまいりました。
ま、ね、
はい、でようやくですね、まあ、かなりその険しい斜面を下ってきますと、途中であの林道が通っております。はい、でこちらあの野外音楽堂なんかを通りまして、大野小路に下る大木林道という林道なんですが、でこの林道を挟んだ向こう側にですね、あの平坦面が広がってるんですけども、
見えますねここから、
でこちらの広がってる場所がですね、八波礎石群といって、こちらも建物の跡の一帯が残ってるわけなんですね。
八波礎石群というのはここから見えますので、ちょっと歩いて行ってますか。ここから八波礎石群が目の前に広がっていますね。随分ここも広いですね。
そうなんですね、山中の中にぽっかりとですね、こう平坦地が広がってるんですけども、まさにあの建物を建てるために古代の大野浄土の時にですね、設置されたと思われまして、で実際ここにですね、調査なんかでは14棟も建物の跡が、あの広がっていると
。14棟も、そんな広いんですか。
はい、なのでかなり結構
奥へ広がってますね。
そうですね、この登山道の左右にですね、広がってですね、広がってます。まあ、14個も建物が建てたんだって、かなりあのですね、壮観な眺めだったんだろうなと思いまして、でこちらの方はですね、あの3軒かける5軒のやっぱり高床式倉庫らしいんですね。
ああ、そうですか。なので、まあ、3軒かける5軒のね、
なんでこちらも、まあ、あのそういった、まあ、食料だったり、あの物資なんかをですね、貯蔵したものと思われる場所なんですけども、で実はちょっとここでですね、あのご紹介したいのが、まあ、そういった建物の周辺からはですね、まあ、いろいろ出土したものがあるんですけども、例えばですね、あの鉄製の斧とか、あとはあの職人さんが使うのみですね、こう、そういったものが出てるので、もしかするとですね、こう建物を建てるときにそういうのを使った斧とかのみがそのままあの何らかの理由であの地方に残って、伝えられたんじゃないかなということで、なかなか興味深いものがですね、
すごいですね、
この建物を建てるのに関連したようなものも出ているというのが、まあ、八波礎石群の一つの特徴でして、
そうですか。
で今整備されてますので、あのぜひですね、あのゆっくりあのまた、あの大木山からセンター方にちょっと寄り道して下る方はですね、ご覧になっていただきたいなと思います。
右手の方にね、
広
がってますね。
はい、
ここも、まあ、木漏れ日がね当たって、
そうですね、この日当たりのいい、非常にですね、
いいところですね、
広がった空間ですね。で、ここでですね、太宰府といえば伝説ということでですね、実はこちらの八波礎石群にも実はあの伝説伝承が伝わっておりまして、で興味深いのがですね、まあ、あの何度もご紹介してますが、その江戸時代に書かれました、太宰府旧石全図という絵図なんですけども、そこにはですね、あの2つこの、名前が書いてありました。この辺りね、八波ヶ原というふうに書いてありまして、であと屋敷跡なんかも表記もあるんですね。
屋敷跡、
なので江戸時代の人はどうもこの一帯、まあ 現在の調査だと、まあ倉庫跡ですけども、どうもなんか屋敷跡があったんじゃないかというふうに記録しているわけなんですね。
そうですか。
でそこに書いてある伝承が2つありまして、で1つがですね、その絵図にはですね、まあこの八波ヶ原のそばにですね、53代天皇にですね順那天皇という方がいらっしゃるんですけども、はい、でその方はまあ大体786年から842年の方なんですけれども、はい、でこの順那天皇の頃にですね、安郡南の村のあたりにですね、八波長者という在氏が塩寺山の城に出勤し、堤を打ったゆえに塩寺を鼓の竹というと、まあ、まさにその平安時代にですね、その安郡の南の村、まあ、今あの筑前町になりますかね、南のっていうのがありますけど、まあ、そのあたりの、まあ、人がここに塩寺の城に出勤して、で鼓を打ったがゆえにこの塩寺のことを鼓の竹という、まあ、鼓の峰というふうに伝承があるんですね。
そうですか。
で実際に、まあ、あの塩寺の別称を堤ヶ峰とかもですね言うんでですね、だからそういう、まあ、江戸時代はそういう伝承に由来するんだと。でもう一つがですね、はい、であのこれもその八波礎石群のそばに書いてあるんですが、まあ、このあたり、徒風浪の時、まあ、いわゆる古代太宰府の時代ですね、
はい、
徒風浪の時、まあ、大手にて八波長者金盤ところ、まあ、勤めるところと、
はい、
で遺族来たる時に太鼓を打ちてのろしを上げること、はい、縁起式のごとしということで、まあ、この辺りは、まあ、徳風呂の頃、古代太宰府の頃には、まあ、八波長者が勤めていたところで、まあ、遺族が来た時には太鼓を打ってのろしを上げるようなことをしていたと、はい、そういうような伝承が残っている場所なんですね。でこれですね、あのなんかこれがそのだけだと伝承で終わっちゃうんですけども、はい、で実際にその八波長者ということで、八波っていう地名ですと、あの古代史がお好きな方はですね、はい、あの結構各地にありまして、例えば古代の神河跡とか、はい、倉庫跡にちなむような場所に実は八波っていう地名結構残ってるんですね。
そうなんですか。
で、まあ、私の住んでおります、まあ、佐賀県鳥栖市と木山町の間にも八波ってちょうど教会のところにあるんですが、はい、そこも実は古代の、いや建物跡が巨大なのが出てきてるわけなんですね。でさらにこの伝承の面白いところは、じゃあ安郡南村、まあ、今の筑前町どうなんだって言ったら、実は筑前町にも八波という地名が残ってまして、
あ、そうですか、は
い、で昭和61年ですね、筑前町が八波遺跡をそれ調査しましたら、実際に奈良時代の大型のホタテ柱の建物が出てきたと。でまさにですね、あの 3軒×7軒の大きなものが出てきて、まあ、どうやら安郡のまあ軍の官がじゃないかともう言われてるようなものが出てきているということで、なんかこういうことがなんかつながってきますと、単なる伝承だけじゃなくて、もしかすると例えば安郡の、まあ、軍の八波長者と、まあ、長官というか安郡の方がここの大野城に勤めて、まあ、なんか勤務をしていたんじゃないかと、まあ、なんかそういうふうに伝承がですね、実際の発掘調査なんかと一致してくるという非常に面白い伝承が残っているところでございます。
はい、まあ、伝承が面白いですね。
まあそういうのも江戸時代にしてはそういうのがちゃんと伝わっているというのを書いてくてくれたおかげでですね、今の令和の私たちも知ることができるんですが、非常になんか興味深い、あの、
ね、
なんか非常に結びつきのある伝承ですので、まあ、八波礎石群を見ながら、は
い、
古代の、まあ、そういう伝承があるとかですね、
ちょっと
思いを馳せていただくと、なんか塩ジャムのこう古代がいろいろ、
そうですね、
思いが馳せていただければなという伝承になりますね。
はい、あんな面白い伝承ここにはあるんですね。
はい、はい、という八波礎石群でございました。
はい、
そしてやっと塩寺県民の森センターに着きました。
急斜面を降りてきまして、で八波礎石群で、はい、こちらをさらに下ってきますと、ちょうど、塩寺の県民の森センターの目の前に出てくるわけでございます。
ここに出てくるんですね。
はい、で林道に面したところには、その登山口の入り口には大きな石の石柱が立っておりますけれども、
石柱がありました
、はい、日本ね、はい、あれがまさしく毘沙門堂への参道を示すものでございまして、
あ、そうですか、
はい、なので昔の方々はあの石柱からですね、はい、我々は急なところ下ってまいりましたが、あれから登って毘沙門堂にお参りしていたと、そういう名残が残ってございます。
そうですか、はい、先ほども一人登っていかれましたけども、きついですよって、いいですとか言って、途中でどうされたか分かりませんけどね。
そうですね、いわゆる大山、最高峰に向かって最短距離ですが、どうしてもですね傾斜がやっぱり急にはなるのかなと思うんですけども、
そうですね、急ですね。
はい、でこの大木山から毘沙門堂が下ってきますと、はい、ちょうど、センターの前には塩寺地区の家並みが広がってございます。
そうですね、
はい、
何軒かありますよね、
はいはい、でこの実はですね塩寺地区のですね、はい、後ろ側向こう側に広がるのが実は前 前田地区と呼ばれる地域でして、
前田地区、
はい、で実はですねこの前田地区からは、古代の太宰府政庁などでも使われました、模様のついたタイル文様線ですね、
おうおうおう、
こういったものも破片が出てきていると。
おそうですか、文様線は、
はい、でさらにですね
何回か見ましたね、
はい、あの太宰府学校院などからもですね出てるんですけど、ちょっとそれが実はこの、県民の森のそばの前田地区の方から出てきていると、で、さらにですね、
はい、
牧草土器で墨で書かれて太刀館と書かれたですね、その牧書土器も出てきているわけなんですね。だからこれはちょっとどうやらただ事ではないというような雰囲気がするんですけども、で、もともとですねこの古代の山城大野城、まあ、作られました管理する役所が当然必要なんですけども、はい、まあ、古代太宰府にはさまざまな役所があったんですが、この大野城を管理するいわゆるですね、守城と呼ばれる主な城と書かれるそういった役職が置かれたんですね、守城という。
そうですか、
はい、でまあ、そういった管理する役所があったんですけども、まあ、そういった人たちは当然、中心となる政庁のそばに建物があったと思うんですね、はい、で実際に太宰府政庁の南西側から府庁地区からはですね、はい、まさしくこの山の大きな城大木と書かれた牧書土器なんかも出てきてますので、まあ、もしかするとその管轄する、首相などの役所というのは政庁のそのあたりにあって、
はい、
でこの山の、まあ、上がってきた現場ですよね、
はい、
前田地区なんかには実際にその首相の出先機関じゃないですけども現地を管理するような役所があって、まあ、そういったところで例えば牧書土器そういった、まあ、文様線なんかが使われていたんじゃないかと。で、ご紹介しましたようにこの塩路県民の森センターから向こう側山の中心にはいわゆる首相原礎石群というのが広がってますので、まあ、ちょうど太宰府、ね、大野城を管理する首相というその役所の名前にも通じてくるということですので、もしかすると今までご紹介した総合群、まあ、いろいろありますがそういったものを管轄する役所首相が実はその辺りに置かれていたのかもしれない、ということが考えられますので。
そうですか、
ですね、なので、まあ、そういったところも今後さらに調査で進んで分かってくると非常に期待したいなと思います。
ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は塩路歩きのお供にもしてほしいなと思う美味しいパン屋さんをご紹介します。
パン屋さん。
そうなんですよ。場所もねちょうど塩路山の東側海町と太宰府市の境にあるんです。パン屋さんの名前なんですけどカフェ 30cc って言います。で本当に境目で何も周りこう結構工事現場ばっかりかなっていうぐらいなところに突然現れるんですが、よくよく考えると場所がこの古賀と太宰府を結ぶ道路それから海と太宰府を結ぶ道路の分かれ目にあたる場所にあるんですよね。そんなところに濃い焦げ茶色の山小屋風のお店があります。ここ本当に車がバンバン大型のトラックも含め通っているところでうっかりするとあ今見逃したって感じで表にあるこう上りをこう頼りにしてほしいっていうぐらいのお店なんですけど、まあしかしこういう車の通りは多い周りは特に何もないこんなところで意外な場所でパン屋さんやるんですねってこのカフェ 30cc 代表の山川美幸さんに聞いたらこんな答えが返ってきました。
というか何もないからですね、何もないから何もないけどあなんかあるって寄ってもらいたいなっていうところで始めたんですけど、
15年ももうねちょうど今15年目なんですとお店やって、うん、にもかかわらず1日1組ぐらいは初めて通ってたけど初めて入りましたってお客さんが来るぐらいの感じなんですって、そのカフェ 30cc というパン屋さんの人気の定番生クリーム食パン今日持ってきました。
はい、あ食パンですね。これ食べていいんですか。
どうぞ。
いただきます。うん、もっちり食感ですね。
そうなんですよ。
あの耳までもっちりっていう、
あの耳の部分がすごく薄くって、うん、あのこう何とも言えないふわもちふわもちとした感じ、うん、 いいですよね、うんうん、これ生地に生クリームを混ぜて生クリーム練り込んで作ってらっしゃるそうなんですが、さらに美味しさの秘密、パン屋さん割と平釜で焼いてるところが多いさんなんですが、カフェ 30cc では熱風で焼くコンベクションオーブンっていうのを使ってるんですって、
はい、短い時間で焼いてるんで水分の蒸発ももう最小限にとどまってるのと、そのやっぱりこう膜を作るっていうかですね、うん、一応粉の香りも感じつつ、香りはね美味しいと思います。香りでも食べれる感じですよね、
うん、いや今後味を実感してるところでそうそうって思いながら
残ってますよね、口の中に香りがね、だから厚切りおすすめなんですって、今日生で食べてもらうようにこう今5枚切りにしたんですけど、4枚が、まあ、山川さん曰くベストじゃないかと、中にはファンの中にはですね3枚切りで切ってくれている、超厚切りを希望される方もいるそうで、ピザトーストにしても美味しいし、こうブロック状の一斤丸ごと使ったハニートースト、蜂蜜だけじゃなくてアイスクリームなんかも乗せるのも美味しいんですよとおっしゃってました。そしてもうね人気シリーズ何がありますって言ったらね、殿堂入りで今数えてないって言われるのが今手元にあるメロンパンなんですが、
小ぶりでね、もうこう結構拳を一回り小さくしたぐらいの、
そうなんですよ、はい、中にとあるものが入ってるので気づきましょうか。
これ切ると中に、うんうん、あ、カスタードクリームのような、
いやいや、
いやチーズだ、
その通り
チーズだ、これ
その名もチーズケーキが入っちゃったメロンパンっていうんですよ。
チーズケーキ、
メロンパンの中の生地がねやっぱりこうパスッとするのが、その山川さんも山川さんちのお嬢さんも好きじゃなくって、なんか入れたいなと思ってチーズケーキにしちゃった。
この噛み締めるとこの食感が絶妙ですね
でしょでしょ、うん、でこのパンもやっぱり生地が美味しいんですが、この美味しさの要因をもう一つ語ってくれました。
多分水も美味しいんですよ、ここ井戸水なんですよ、はい、だから水が違い、もちろん食パンも水も使ってますけど、水の違いで多分美味しさの違いも出てくると思うんですよ、味の違いも、うん、普通にお冷やを飲むお客さん置いてるんですけど、もうここのお水おいしいって言われるんですよ
山に行くんだったら自家製カスタードクリームのクリームパンとか彩り野菜のカレーパンもおすすめだとおっしゃってました。水木金土曜日が営業です。10時から売り切れまでの開店になりますので、カフェ 30cc ぜひ覗いてください。
中島理恵さんでした。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、Apple、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。